花ちゃんの探し物。作、村上さとみ。花ちゃんはミカちゃんのぬいぐるみです。白うさぎのぬいぐるみです。花ちゃんとミカちゃんはとっても仲良しさん。いつも一緒でした。6月の初め、ミカちゃんが病気になりました。入院するほどの病気でした。花ちゃんはミカちゃんの枕元で空の星が流れるたびにお祈りをしました。ミカちゃんが早く良くなりますように、苦しいのが治りますように。けれど、ミカちゃんの病気はなかなか良くなりませんでした。6月7日の夜、花ちゃんは旅に出ることにしました。ミカちゃんが早く元気になるように、元気のもとを探す旅です。花ちゃんはその日、抜き足、差し足、こっそり病院を抜け出しました。空は夜から朝に変わる途中でした。花ちゃんは朝日を浴びながら、ずんずん歩いていきました。朝、ミカちゃんが目を覚ますと、枕元にいるはずの花ちゃんがいません。ミカちゃんは必死に花ちゃんを探しました。布団の中も、ベッドの下も、ゴミ箱の中まで探しましたが、見つかりません。ミカちゃんは泣きじゃくりながら、それでも探すのをやめませんでした。花ちゃん、どこにいるの？その頃、花ちゃんはまだ人の少ない商店街をてってく歩いていました。ミカちゃん、待っててね。元気のもとを探して帰るからね。でも、待てよ。ミカちゃんにとっての元気のもとって何だろう。花ちゃんは頭を抱えて悩みましたが、これというものは思いつきません。だんだん商店街の人通りが多くなってきたので、花ちゃんは頭の上にハテナを乗っけたまま、川の方へ歩いていきました。お日様の光で水がキラキラ光っているその横を、ハテナを頭に乗っけた花ちゃんが歩いていきました。花ちゃんは川がザーッと流れていく音や、石がポチャンと水に落ちる音にも耳を澄ましながら、元気のもとを探しましたが、それでも見つかりませんでした。ミカちゃんが喜ぶ元気のもとって何だろう。大きなハテナを頭の上にゆらゆらさせながら、花ちゃんは川を抜けて橋の方へ歩いていきました。そこは見たこともないとても大きな橋でした。うわあ、大きい橋。これならミカちゃんも元気になるかも。だって、この橋から見える街はとっても素敵だもん。でも、橋はあまりに大きすぎて花ちゃんではどうにもなりません。その時です。パンパカパーンと勢いよくファンファーレが鳴ったかと思うと、突然たくさんの人が流れ込んできました。あっという間にあたりはお祭り騒ぎになり、花ちゃんは、あれよあれよという間に、人の波に流されていきました。気がつくと、花ちゃんは、ミカちゃんの病院の近くまで流されていました。空は、夕焼けと夜がちょうどバトンタッチするところでした。6月8日の夜、花ちゃんはこっそり病院に戻りました。ミカちゃんはすやすやと眠っています。ミカちゃん、ごめんね。元気のもと持ってこられなかったよ。花ちゃんはミカちゃんにそっとそう言うと、いつもの枕元の場所に戻りました。次の朝、ミカちゃんはいつもの場所に戻っている花ちゃんを見つけました。お母さん、花ちゃんが帰ってきてるよ。 ミカちゃんは花ちゃんをぎゅっとしました。そして花ちゃんに言いました。もう勝手にいなくなっちゃダメなんだからね。花ちゃんはミカの元気のもとなんだからね。なんだ、そうだったんだ。ミカちゃんの元気のもとは、花ちゃんがそばにいることだったんだ。花ちゃんは心の中でそっとそう思いました。6月9日、ミカちゃんの枕元には花ちゃんと、お父さんが昨日忘れてった新聞が置かれていました。本日、南大橋開通式と書かれたその新聞の写真には、開通を祝う大きな人に紛れて、隅っこに小さく花ちゃんが写っていました。その小さな旅人に気づいたのは、ミカちゃんだけでした。
音訳、ネット音訳、バラの会。